31節ですね。お読みします。この天地は滅びます。しかし私の言葉は決して滅びることがありません。皆さんこんばんは。インターネットの方々こんばんは。おはようございます。こんにちは。パトモス島にチームが行きますけれどもですね、そのビデオがありますのでそれを見ていただきたいと、こういうふうに思います。
イエスは十字架により勝利を取られた。復活され今も生きておられる方、
7月11日から20日の予定で、パトモスチームが行きます。時代はね、大きな変化を遂げてこういますね。で、この時にパトモスに行くというのは重要なポイントがあるというふうに思います。で、どうぞ導かれている方はいらっしゃっていただきたいと、こういうふうに思います。それで神様を信じて以降、人生の芯ができるってことを感じるんですね。それは何かというと、神様との交わりとか神様における働きとか、そういうのを見ていくからですね。で、神様が許してくださったり、あるいは祝福を与えてくださったり、祈りに応えてくださったり、問題を解決してくださったり、また賛美の時に深く触れてくださったり、あるいは祈りの中で神様と交わりを持ったり、そしてそれがですね、始まった時はよくわかんないんですが、人生の醍醐味のね、中心であるっていうことを感じるわけですよね。それが与えられてるってのは素晴らしいですね。で、その上で、神様はね、私たちを愛してくださってるから、楽しむこと、喜ぶようなこともしてくださいますね。で、神様の中にそのポイントがあると。で、今回、パトモスチームのポイントってのは祈り込みですのでね、どうぞ皆さんね、導かれている方いらっしゃっていただきたいと、こういうふうに思います。それで、去年はね、帰りにトルコの空港でクーデターに巻き込まれたんですね。で、クーデターに巻き込まれた時に、軍と反乱軍が対峙しましたのでね、一発即中の感じで、場合によってはね、多数の死傷者が出たっていう、そういうような状況だったんですね。それで、チームの方々はね、皆も一様に、死ぬかもしれないっていうね、こういう覚悟をしたんですね。ところが、守られて、そして帰ることができたのは良かったんですが、 その時にね、皆さんに言ったように、時が変わったっていうことを主が語られたんですね。ですからどんな状況にも対応できるそういう備えをしなさいということをね、こう言われたんですが、もっと、具体的に言うと、まあ、死に直面した時に、おたおたしたんですよね。誰かが証か、映像で言ってたんですが、私は落ち着いてて、どの子のって言ってたんですが、あれ全部外見だけ。ね、もう心の中もう動揺してね、そしてですね、どうしようかみたいな感じですね。でも、それで、死んじゃえばね、まあ、これは感謝だなってね、それはもう、それで、受け取るし、感謝するしね、それはそれでいいんですが、その前のドギマギした感じ。そしてですね、その時に感じたんですね、こういう立場に急に立った時に対応ができてない。だから、死に対して面する時にね、ちゃんとした対応ができるようにしないといけない。ってことをね、主が語っておられるなっていうことを感じたんですね。そして、ね、そうしましたら、今、北朝鮮の問題が起こっていますよね。で、日本のマスコミは、それほど危険じゃないなんてことを言ってますが、そんなことはありゃしません、皆さんね。何が起こるかわからないわけですよね。で、まさに時代の変化ということで、で、皆さんもね、これから、黙示録の時代に入っていくわけであってですね、普通の時代でない時代に入っていくわけですね。で、皆さんは生き延びて、そして、軽挙されるでしょうけども、いろんな状況に対応するときにね、やはり死に面したときに、はっきりとした備えができているっていうことはね、重要なことだと、こういうふうに思うんですね。それとともに、死に面する備えの一つの大きなポイントは、天国に対する希望ですよね。これが、重要な意味合いを持っているというふうに感じるんですね。それで、私は何度も入院したんですけど、入院した時に、藤沢の病院に入院したんですね。で、そこの病院では、他の病院でもそうだったんですが、入院ベッドのとこに赤いやつと、橙のやつと青いやつがつく、緑かな、つくんですよね。赤、黄、青なんですね。信号と一緒。で、赤い、バッチみたいなのついてるのが、瀕死の人なんですね。で、大体黄色の人はね、ちょっと危ないって感じの人なんですね。で、青の人はね、緑かな？青の人はね、なんで入ってんのかって。そういう感じなんですね。そうするともう、みんな思うわけですよね。赤は危険であって、ね、危ない人で。黄色はね、注意しないといけない人で。緑は安全な人だ。こう思うわけですね。それで私はですね、最初、代々入った、黄色で入ったんですね。で、その時に赤い人が名前にも大変そうだったのでね、どういう人が赤になるのかなと、こう思ってたんですね。そうしましたらね、次に入院した時にね、パッと見たらね、赤だったんですよね。まあ、これはそういう意味ではないってね、看護師さんが言ってましたけど、まあ、なんかの災害が起こった時、赤は、連れて逃げて、ね、運んで逃げてくれる。で、黄色は、看護婦さんが突き去って逃げてくれるし、青は勝手に逃げろっていうね。そういう印だって、こう言いますけど、そしたらね、金、銀、銅とかね、絶対わからないような、色にすべきだと思いますよ。だって赤、黄、青なんてつけたら、絶対思いますよね、私ね。そしてね、赤の時に思ったんですが、あ、こういう状況だってね。というのは、こう危険な状況なんだなっていうことをね、思いました。そしてね、ですね、その時ちょっとまずかったのは、何がまずかったのかっていうとですね、お医者さんと仲良くなっちゃった。だからね、お医者さんと仲良くなっちゃいけないなって思いましたよね。それは何かっていうと、普段は悪口言ってるような人が、心配するんですよね。そしてね、もう1時間おきぐらいにね、何度も何度も来るんですよね。で、またね、大丈夫かとか言うわけですよ。そうするとね、あれ、大丈夫じゃないのとね、やっぱり思うんですね。あ、これ危険なんだなと思うんですね。で、その時にですね、死に直面するっていう感覚を持つわけですよね。その時に、まあ一つ、 経験をしたんですね。私は、ね、熱心党な方で一生懸命教会に行ってましたしね、祈ってましたし、宣教も伝道もしてました。皆さんもね、周りの人たちもそう見てたんですね。要するに、ね、信仰が強いと思われてたんですね。ところがね、死を直面にした時に私は分からなくちゃなっちゃったんですね。私天国行けるんだろうか、大丈夫なんだろうかと、どういうことになったかっていうとね、信仰が表面的であって具体的なことにぶち当たった時に飛んじゃったっていう形だったんですね。そしてね、その時に、もちろん死ぬことはなかったわけですけども、死んでたら今いないですね。今いたらこれですよね。で、その時にね、あ、この信仰の持ち方は正しくない、ね、ちゃんと、神様のやることを、ね、信じて、何か問題が起こった信仰が飛ぶような信仰ではなくて、しっかりとした信仰に、ね、切り替えないといけないということを、ね、こう感じたんですね。ですから私ね、天国を信じられなかった、それが分かったんですね、具体的にね。じゃあ天国を信じるためにはどうしたらいいかっていう時に、まあ、こちら側でやれることもありますよね。天国の映画を見るとか、そういう書物を読むとか、それに触れるっていうことは非常に重要なことですよね。そして何よりもね、祈るということですね。どうぞ、はっきりと我々が天国のことを確認できるように祈るということですね。で、その中で非常に興味深かったのは、何か向こう側からいろいろな神様の体験を与えてくださってね、天国が現実であるっていうことをね、何度も何度も示してくださったんですね。で、その中で、一番印象的だったものの一つは、まあ、いくつもね、印象的なことがあるんですけど、言えないやつもあるよね。言えるやつとして非常に印象的だったのは伊礼コラマさんとの関係なんですね。で、伊礼コラマさんの長男が交通事故で死んじゃって5歳の時にですね、で、神様を信じただったので、まあ、天国に行ったということでね、彼らは喜ん、いずれ会えるということで喜んでいたんですが、子供ができた時にね、その子供たちが言い始めたわけですよね。イデエお兄ちゃんを天国でどうしてんだろうってね。それでイデエさんはこう言ったわけですよね。神様に祈ってごらんなさい。神様が示してくださる。それでね、子供たちは天国の家でお兄ちゃんはどうしてんのかって祈ったときに、ある時家族で写真を撮ったときに、そのイレイさんのご家族の横にこうニコニコ笑って立っている5歳のイレイ君が映ってたんですね。それでその後ろにね、天のエルサイムの城壁が映っておりました。天国皆さん城壁があるんです、城壁が。ね、それを見てね、みんな喜んだっていうことだったんですね。で、そうしましたら、ある時一緒にイレイさんと飛行機乗ってる時にイレイさんが言ったんですね。写真持ってるけど、見るか。ね。こう見ますよね。で、そしてね、見せてもらったんですね。そしたらね、ニコニコ笑って立っているイレイ君が映ってたんですね。そしてね、その後ろにね、城壁が映ってるんですよね。で、私ね、その時点で天国に城壁があるとは知らなかった。そんなこと説明されたこともなかったのでね、今天のエルサレムっていう歌を歌ってますが、あれ天国のことでしょ。永遠の都のことでもありますよね。そこに城壁が書かれてるわけですよ、黙示録にね。で、私はですね、その時は惑ったんですよ。後にね、あ、そうなんだっていうのは分かるようになりましたね。で、その時にね、イレイ君とね、その城壁を見たんですよね。だからね、天国の外側を見たんですね。そしたら日本キリスト教団のね、牧師さんが言ったんですね。なんて言ったのかって言ったら、地獄見たって。苦しい時私は地獄を見たってこう言いますけど、そうじゃなくてその本当の地獄を見たって。ちょっと話したんですね。で、そういうタイプの信仰者じゃないから、私はね、信じましたね、日本キリスト教団のすごい知的な人でね。で、恐ろしかったって言いましたね。私ね、地獄は見たくない。もう全然見たくないですね、具体的にね。そしてね、その時に天国の外側を見たんですね。それとともにね、 印象深い体験の中で一つは、フィリピンのクルセードに行った時にたくさんの人が救われて、その主催者である牧師がね、天で会いましょうって別れる時言ったわけですね。で、私はね、言ったんですね、また来ますからここで会いましょうって言ったんですね。だから彼はね、天で会いましょうって言うんですね。で、私言ったんですよ、また来ますからここで会いましょうって言ったんです。だから天で会いましょうって言うんですね。なんだこれって思ったんですね。私こんな話し合い、ね、話の具合でこんなことになること見たことありません。だから私、また来ますからここで会います、ここで会いましょうって言ったんですね。それは天で会いましょうって言うんですね。ですね、私どうしてそういうのかってね、理解できなかったんですね。そしてそのままね、別れたんですね。そうしましたらね、3ヶ月後かな、休止された。で、その時私が感じたのはね、ああ、あれはね、神が言わせたことだな、ってことね、を感じるんですね。時々思い出すんですね。何を思い出すのかっていうと、天にいたら、あの人来てるなって。まあ、出迎えに来るかどうかは知りませんけど、出迎えに来てるな、来てるなと。あるいは、どっかで会うな、と。ね、こう思いましたね。で、どうぞ皆さんね、神様が開いてくださるのでね、だから神様に願っておいていただきたいというふうに思います。で、黙示録の時代においてね、我々が天国のものであるという確信をしっかりと持って、天国のものとしてね、対応するってことは実はね、重要な意味合いがあるんですね。で、また皆さんの使命を全うするためにも、大きな意味合いがあるっていうことをね、覚えておいてください。それで、白馬キャンプ、ね、はい、その、ビデオがありますので、それを見ていただきたいと、こういうふうに思います。ありがとうございます。7月25日から28日まで、白馬でキャンプがあります。これは非常に、重要なポイントを持ってます。象徴的にね、白馬ということの中にキャンプの特別な意味合いを含んでると私は思ってるんですね。で、これは黙示録は白馬から始まり、白馬から で終わり、そして白馬はですね、リバイバルのキリストと再臨のキリストを表すわけですね。 その特別なその霊的な意味合いを持ったキャンプであるということを感じますし、特別な注ぎかけをね、そこで感じるんですね。で、どうぞ皆さんいらっしゃってください。皆さんね、特別なことをね、体験しますね。祝福を体験するということね。どうぞ覚えておいてください。それとともに、神様のなさることはね、素晴らしいなと思うのは、こちらが喜ぶことをしてくださるんですね。で、それには気づかきませんでしたけど、どうしてそうなのかっていうと、我々を愛しておられるので、そしてですね、最善をなしてくださる。これをね、ちょっと感じるんですよね。そしてね、クリスチャン生活はちょっと長くなれば長くなるほど、いろんなことをしてくださってるなってと感じますし、一日においてね、たくさんの恵みを与えてくださってるなってのを感じますね。なんか、今週素晴らしいことを体験したい人。ユミノさん。あ、癒された。うん。プレイだろう。はい。土屋さん、たぶん杉さんが勝ったやつかな。杉さん勝ったってね、先週の今頃やってたんですよね。で、ちょっとブログ見たら大変だって書いてあるから、負けたかなと思ったら勝ったって。で、こっち誰か手挙げました。はい。ナミちゃん。
おとといディズニーシー行ってきたんですけど、うん、あのタワーオブテラーの乗り物が1時間ちょい待ちだったんですね、うん、で絶対行けなかったのに、うん、なんかちょうど4人で行ってて行ってなんか乗れないね感謝だねって言ってたら、うん、4人組の人たちが来てファーストパスあるんでどうぞって言われて、うん、なんか私たち帰るんで私たちの代わりにあの4枚行ってきなってファーストパス渡されて乗れた。
はい、感謝感謝で微妙なところもありますね。ね、若干微妙だな。まあ、ともかくいろんなことがあるんですよね。でね、芋がゆっていう小説があるんですね。芋がゆ知ってるでしょ？知らない？芋がゆ知ってる人、小説。あ、知ってますよね。あ、そんな少ないのかな。あれ、学校の教育で芋がゆなんて出てきましたよ。国語で。それ何かっていうと、一人の男がいてね、芋がゆ食いたいと思ってる人がいて、そしてね、芋がゆいっぱい食わせてもらったんだけど、嬉しくなかったって話なんですね。でね、じゃ問題は何かっていうとね、それね、藤原の俊人って言うんです。その名前ね。そして、なぜ私が反応するのかっていうとね、私はパウロ・アキモトなんですが、親がつけた名前はアキモトの年人なんです。ちょっとね、年人ってめったにない、なんか千葉の市長かなんか年人らしいですけど、めったにない、ね、名前なんですね。ところがね、藤原の年人は同じなんですよ。でね、その時、やっぱりちょっと感じますよね。だって望みが叶ったんでしょ。どうして喜ばない？ね。これはね、やっぱり良くないことだと思いますね。だって皆さんね、すごい神様が恵みを与えられるときにね、こう喜ばない体質になっちゃうっていうのは、実はね、喜びを失っちゃうということですよね。皆さん子供の時に比べてね、自分は喜ばない体質になったと思う人。あ、手挙げない。あれ、皆さん手挙げないですね。喜ばない体質 だと思った。私ね、クリスチャンになる前にこう思ったんですね。何かっていうと、子供の時は嬉しかったけど、大人になったらね、ああいう時の喜びが変わったなと思いましたよね。具体的にね。そしたらね、クリスチャンになったでしょ？って思い出したの。小さい頃、子供の頃の喜びを思い出したんですね。そしたらね、感謝の事柄とかね、それからいろいろ気がついてきたじゃないですか。だから気がつくってことは必要ですよね。例えばね、黄昏の灯火はって、ね、皆さんはね、また歌ってるなとね、いうふうに思うかもしれませんが、しかしね、私入れ込んでたの、本当に。歌ってた。 ちょこっと歌ってたんじゃなくて、中心的に歌ってて、で頭の中にイメージを、しながらですね、ああ、いいなと思ってね、あたかも白馬のところにいるような感じで歌っててね、それが開かれてる。ですね。で、その時にね、実はね、我々は、我々の思う以上の祝福を受けている。もちろん、罪が許されて、永遠の命が与えられてね、天国に行った時に、で、どんなに素晴らしい恵みがあるのかっていうと、眼前に見るときにね、そして主を褒めたたえると思います。ね。我々の思っていたよりも、はるかに素晴らしい祝福を神様が与えてくださったと。それと同時にね、この世においてね、いろんな祝福を与えてくださるってことは素晴らしいと思うんですね。そしてね、私、キャンプの時もよく感じるんですね。それは何かって言いますとね、キャンプで私が一番喜ぶのはいつかっていうとね、終わってね、自動車で帰るとき。ここで皆さんね、喜ぶんですね。なぜ喜ぶのかっていうと、皆さん、奉仕がいっぱいあるじゃないですか。具体的にね。ね。だからそれ、責任を感じるでしょ、皆さんね。だって奉仕中寝てるわけにいかないんだから。ね、見てる人は寝ててもいいんだけど、まあ、奉仕してる人が寝たらどうなります、こうやって。神は言われる。起きろとかね。そんなような感じがするでしょ。で、その時ね、一番ね、ほっとしてるんですね。しかしね、やっぱり奉仕してる時はなんか皆さんもそうでしょうけど、緊張したりね、成功したり失敗したりする中の、針の中で、そしてね、何かをやらせていただいてるっていう事柄っていうのはね、やっぱりね、終わってほっとするんだけど、逆に大きな満足になりますよね。特別な満足があるということね、覚えておいてください。そしてですね、神様はね、そういうような祝福をね、私たちにたくさん与えている。で、皆さんね、褒めたたえる。で、喜べって書いてあるから、喜べ。で、藤原の年人みたいになっちゃダメ。芋がゆね、だって芋がゆがまずかったとしても、芋がゆをこんだけ食えるっていうことで、まず事実に喜ぶでしょ。私は芋がゆたくさん食べたかったんだけど、芋がゆが目の前にあるって言うとね、そうでしょ。ですよね。よく小林くんとね、自動車乗る。ね。そして、小林くんと乗るとね、スリルがあるんですね。なんか雪道行っててね、向こう側のね、雪の、ところに突っ込んだり、ね、いろいろ捕まったり、いろいろ スリルがあるんです。そうするとね、雪とかね、いろんな出てくるんですね。そうするとね、私ね、雪好きだから、感謝するんですよね。面白いですね。なんかね、神様に感謝して喜ぶと余計祝福があるような感じがしますね。で、どうぞ皆さんね、神様は大きな祝福を持って臨んでくださっているので、たくさんの祝福を喜ぶってことはね、非常に重要な意味合いがあるということをね、覚えておいてください。そしてね、このキャンプは、その霊的な事柄と、また、楽しい事柄ね、実際的な事柄が詰まってるキャンプですよね。ですから、確かにこちらも大変なんだけど、奉仕しないといけないし、しかし、また実に生きながらね、喜んでるっても確かですよね。そこで楽しんでるっても確かですね。ですからどうぞ皆さんね、霊的な祝福とともに、実際的な祝福をね、受けていただきたいと、こういうふうに思います。それで、カンボジアチームのね、ビデオがありますので、それを見ていただきたい、こういうふうに思います。
キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはキリストが御父の栄光によって死の中からよみがえられたように私たちも命にあって新しい歩みをするためです。
始まる始まる神様が与えた
とうございます。カンボジアに8月の22日かな、21から24、チームが行きます。で、これはどなたでも出席できるチームですのでね、どうぞ皆さんいらっしゃっていただきたいと思います。プログラムは、午前午後は、プールに行くのと、それから、バーベキュー、それからボーリング大会ね、が行われます。それから夜は正解を行うという、こういうような形ですよね。で、特に個人行ってね、交わったり、また、いろいろね、霊的な祝福を受けたり しますけど、個人に行くことによってね、大きく人生が変わったっていう人たちは何人も出てるんですね。これは面白いですね。カンボジアにおける精霊の働きっていうのはすごくね、強いって感じますし、個人の方々を通しての、神様の働きも大きいなと、こういうふうに感じるんですね。それとともにですね、個人の働きは一つ、次の段階に移行しようとしてるって感じなんですね。まあ、一つは、個人の方々が成長し、成人するっていうね、これが一つ大きなポイントですよね。それとともにですね、このカンボジアの個人は、石勢の石っていう名前が付けられてるんですね。で、これは、彼らを土台に神様の計画がいろんな形で現れるっていうことを言ってるんですね。ですから、働きはね、むしろこれから途切れるってね。で、それが始まるっていうことをね、ちょっと感じるんですね。ですから、祈られる方、行かれる方は期待しつつね、見ていっていただきたいと、こういうふうに思います。また、カンボジアの教会はね、アンテオケのオンライン教会ですから、ですから、カンボジアからこちらに来る方も いらっしゃるでしょうしね、まあ、逆に向こうに行く方もいらっしゃるかもしれませんよね。ですから、次の大きな働きが起こるということをね、覚えておいていただきたいと思います。それとともにですね、先週は、奄美大島の方に行ってきたんですね。それは何かっていうと、神様に、日本のいろんなところに、ファミリーホームを作りなさいっていうことを言われてるんですね。で、そのまず一つのポイントとして、ここに行ったわけですね。まあ何回か、町木菜君たちが行ってるところですよね。で、そこは、どういうところなのかっていうと、NPO でファミリーホームをやってる方が、ラオスに移動するので、そのファミリーホームを継いでほしいっていう、こういう要請なんですね。で、この話はね、もうちょっと前からあったんですが、私たちの一連の意識個人が定款が変わってなかったので、我々が NPO のファミリーホームの働きをできないんですね。ところが1ヶ月前ぐらいに定款が変わったので、まあできるようになって、そしてそこに行った。ということです。そしてですね、そこに行って驚いたのは何が驚いたのかっていうとですね、まあ言われていたことですけども、横がね、世界遺産なんですね。そして、ちょっと出たところがね、すごい綺麗な海岸。その江ノ島とかあんなところを企画にできないぐらいの海岸ですね。で、ファミリーホームで考えていたので、ちょっと見えなかったんですが、実は違った観点から考えると、世界遺産の横ですごい景色のところで、ですからそういう意味では違った観点から見るとすごい価値のある場所だなと、ね、こういうふうに感じます。そしてですね、タイミングが良かったんですね。それは何かというと、坂本さんとおっしゃるんですが、坂本さんが8月にラオスに行って、そして見てきて、そしてご家族で全部移動してラオスに個人を作ろうとしてるんですね。ですから、ちょうどね、その移動のために調べて移動するっていう直前に来てるので、非常にタイミングが良かったんですね。しかもね、ちょっと驚いたのは、何が驚いたのかっていうと、先回、マジキナ君たちが行った時に、ちょうど、このファミリーホームに、県の職員が来てたんですね。まあ、一ヶ月に一回ずつ訪問して様子を見るらしいんですが、ちょうどそれで来てたんですね。そこで松木菜君たちと 合ってるわけですよね。で、その中で、こちら側ができたら、ファミリーホームを始めたい、ね、やりたいっていうことを聞いていて、で、すごく好意的に聞いてくださっていて、そしてですね、申請したらいいっていうふうにね、言ってくださったんですね。ですから、県の職員の中に、こちらの動きを知っていて、好意的に取ってくださっている方がいらっしゃったわけですね。それで、私が行った時に御言葉を通して、神様はね、こう行きなさいっていうふうに示されたので、まあ、責任長老会で、まあ、神から来たというふうに確認して、そして、話し合いをつけて、そして、こちら側はね、移行に向かって歩み始めるということを決定したんですね。そしてね、県の、その、課のところにね、連絡を取って、これから申請して、これから行きますので、手順とかなんか教えてくださいって言ったときに、出てきた人のがその人だったんですよね。ですからね、ちょっとね、驚きました。それとともにね、まあ我々は東京にいるので、鹿児島県で勝負をしないといけないんですね。だから鹿児島県で手伝ってくれる人が必要なんですね。そしたらね、オンラインでね、アンテオ家の教会の人がいるんですね。そしてね、ちょっと聞いてみたら、もう私の説教の内容を聞いていて、我々が奄美大島にいることを知っていて、ブログを見てたっていう方で、協力してくださるということでね、協力してくださることになったんですね。そしたらね、その方ね、鹿児島県庁にね、いろいろ影響力がある人なんですって。で、もういろんな事柄がね、まず、まあ、御言葉の示しってのことがありますし、これは、一つの方向に向かっているように感じるんですね。ですからね、どうぞ皆さんね、祈っていただきたいと。こういうふうに思うんですね。そして、ファミリーホームの働きは、一つ作るんじゃなくて、二つ作るんでもない。どんどん作れっていうことなんですね。それは今、皆さんもね、心を痛めてると思いますが、子供が虐待されたり、それから大変な思いをしてたりする子供がたくさんいるわけですね。奄美大島にもいるそうですね。で、そういう方々を一人でも助けるっていうこと、ね、そういう方々に一人でもこう神様の愛を知ってもらうっていうことはね、重要な役割を持っていると。こういうふうに思うんですね。それで、まず、全体でね、ちょっと祈りたいと思うんですが、奄美にファミリーホームができました。で、奄美にファミリーホームの働きが始まりました。認可が取れました。っていうね、信仰告白をね、したいというふうに思います。どうぞ皆さん立ってください。それで、由美の牧師に導いていただいて、そしてね、共に信仰告白をしたいと、こういうふうに思います。
天皇様、奄美大島にファミリーホームができたことを感謝いたします。
天皇様、奄美大島のファミリーホームありがとうございます。認可が取れました。ありがとうございます。スタッフが送られたことをありがとうございます。子供がやってきたことを感謝いたします。働きが始まったことを感謝いたします。あなたの御業が大きく表されてきたことを感謝します。あなたの御業がなされたことを感謝します。あなたが土地を与えてくださったことをありがとうございます。あなたの御働きと御栄光をありがとうございます。御業のあられを感謝します。あなたの御栄光を感謝します。奄美孤児院が始まったことを感謝します。ファミリーホームが始まったことを感謝します。ありがとうございます。あと日本のいろんなところにファミリーホームを作れという主の導きですのでですね、受けたと信じてですね、日本のいろんなところにファミリーホームの働きが始まったということをね、そして、認可が取れ、スタッフが送られる技が始まったっていう、その告白をしたいと思いますので、由美の牧師導いてください。
天皇様、日本全国あちこちにファミリーホームができたことを感謝します。
天皇様、ファミリーホームが始まったことをありがとうございます。県とか東か、認可されたこともありがとうございます。またスタッフが送られたこともありがとうございます。そして子どもがやってきたことも感謝します。あなたの働きが日本の全国のいろんなところで始まったことをありがとうございます。あなたの御働きと御栄光を感謝します。あなたの御業のあられを感謝します。あなたの御働きが表されてきたことをありがとうございます。守護神の豊かな働きと御業をありがとうございます。感謝します。 どうぞお座りください。それで行く前に先日も言ったんですけど、私はね、腰部脊柱管狭窄症っていうんですね。まあそういう病気の人たくさんいるんでしょうけど、でなんか聞いたら職業病でもあるそうですね。立ってちゃいけないんですって。立ってる人、どうして立ってるでしょ。で皆さん座ってるんですよね。でもね、座れって言ってもちょっとね、無理な、まあ、時々座りますけどね、面があるんですよね。それでね、病は癒されてるんですがね、ちょっと普段とはいつも違うわけです。歩く時に痛くなったり、いろいろするわけですよね。で、その結果ですね、いろんなことに引いてきちゃったんですね。まあ皆さんには見えなかったかもしれませんけど、引いてきたんですね。だから海外に行くとかね。海外に行くって大変なんですよね。心理的な圧力って非常に強いものでね、体力的にもね、まあいろいろ手伝ってはくれるんですけどね、そして行くときには守られちゃってね、奇跡的に楽に行って楽に帰ってくるんですけど、ね、ただしいろんなことを考えると、そういうような状況になるんですね。そしたらですね、主に言われたんですね。あなたは引いてますねって。で引いてんね。ね。まあ、人から見たら理由もあることだし、別にね、引いてない。ね。第七礼拝だってちゃんとね、説教してると。皆さん休んでんだけど、私だけやってる。そうですよね。でね、まあ、確かに引いてたから、ちょっと悔やめたんですよね。そしたらね、こう言われたんですね。一つは、奄美大島に行きなさいって言われたんですね。ですね。それでね、示されたので、奄美大島に行くことにしたんですね。そして、した時にね、働きがね、動き始めた。住み始めたんですね。しかもね、タイミングがぴったりのタイミングなんですね。で、これね、行かなかったら、もうね、ラオス行くって言ってるから、もうラオス行っちゃうわけでしょ。そうしますとね、働きの進展が止まってしまったと思われるわけですよね。怖いですね。本来すんべきことが、引いてるとね、止まっちゃう。そしてね、もう一つ言われたんですね。ウクライナに行きなさいって。ね、ウクライナの道が開いたってみんな言ってたんですけど、私あんまり聞かないようにしてたんですね。だってウクライナなんて田舎っぽいし移動が大変そうでしょ、具体的にね。そうなんですね。だからね、移動が大変そうでないところはいいんだけど、移動が大変とのところはね、ちょっと引いちゃうんですよね。それで主に怒られたんですね。引いてるからね、本来やるべきことがやられてないと言われたんですね。それでまあ悔い改めて、そして行ったんですね。そしたらウクライナで一つの教会が開かれて、からスロバキアで教会が開かれたんです。これは大きな教会みたいですね。でこれはサリーさんたちが奉仕をして、彼の働きを通して開かれた教会なんですね。で新しいところでね、何か新しいことがいろいろ始まるなというふうに感じるんですが、ちょっと感じるのは、もしこのまま従わないでいたならば、時間を逸してしまったんじゃないかと。開いてるものがね、閉じていってしまってね、本来、進む働きがね、進まなかったんじゃないかってことをね、ちょっと感じるんですね。で、そうなりますとね、私における計画の、内容においても変化が来るっていうことを感じるんですね。で、一つね、神様を知ってちょっと思ったことは、絶対引かせないんですよね。もう、踏み出せってきますね。今までそうだった人。ね、引けって神様が言ったっていう前提になる人。でね、で引かないとその中で 神様の技と変化が起こってくるということにちょっと感じてたんですね。ですから、引いてる人は大きなマイナスを受けるんではないかと、こういうふうに感じるんですね。そしてね、ちょっと、感じたのは何を感じたのかというと、私が神様に変えられたっていう事柄の内容なんですね。それは皆さんに言ってましたけど、人前がダメで、そして、話すのが知り滅裂で、ね、それが私の大弱点だったんですよね。具体的にね。そして、あの悲劇って言いましたよね。なんであの悲劇って言うかって、秋元でしょ。まあ、甘いのがいるけど、甘がいよりも秋元のが上、先なんですよね、出席番号。そうするとね、何にもしないように、まあ、目立つんですよ。具体的にね、クラスが変われば、一番最初に秋元って言われちゃうわけでしょ。そして歌を歌えば秋元でしょ。そしてね、この気持ちは分かんないと思いますね。私の時だけみんなシーンとして聞いてる。そしてね、次のね、秋山とかなんかになってくるとですね、もう聞いてはいない。ところが一番最初の人だけどうなるかなと思って聞いてる。でね、試験が返す時はなんかはね、よくこれやるわけですよ。お前ら点数悪かったなと。それで一番上私でしょ？めちゃ。それでね、何やってたのかっていうとね、体が大きかったら困っちゃったんですけど、例えば先生が刺すじゃないですかね、隠れてた。刺されないように隠れてた。具体的にね。それからね、何でもね、引いた。どうして引いたのかっていうとね、私ね、派手にね、自分をアピールするなんて気持ちは全然なかった。恥かきたくなかったから。もう嫌な思いしたくなかったから、だからね、静かにね、引いてたんですね。そしたらね、どうなっちゃったのかっていうと、赤面症になっちゃって、喋れなくなっちゃって、そういう状況だったんですね。そしたらね、どこで変わったのかっていうと、神様を信じたでしょ。まあ、それで生まれ変わっちゃったっていうことがあるんですが、私自身は変わってないんですね。でもね、聞き従いを学んだ。でその時に神様の言われることをやるっていうね、そういう形になったんですね。そうしますとね、嫌なことばっかなね。だってある方言いましたね、私のことを目立ちたがりやってたんですね。目立ちたくないね、私。海の底の誰も知られない貝になりたいっていう、そういう感じなんですね。でもね、従っていくとそうじゃないんですね。ところがね、その時にね、違う実質が現れてきたんですね。で、神が働き始めたんですよね。で、この時に何が悪かったのかっていうとね、私の性質が悪かったっていうことは言えんですが、引いたこと、これが悪かったなってことね、ちょっと感じたんですね。で、今回も坂本さんのとこ行ったら、私言われちゃいましたね、活発な人ですねってね、こういうか、それで多分ね、私の活動を見るとそういうふうに感じると思うんですね。これは私の本心じゃない。本心は引きたいの。しかしね、主が引かせないんですね。でも引かせない時にね、主にある実質が現れてくるってことをね、感じますね。ですから皆さんね、無理やりにね、出しゃばるってのは良くないと思うんですけど、主が言われてるのに引くっていうのは、これはね、皆さんにおける祝福をとどめてるってことになりますし、皆さんを通して表される神の計画をとどめてるってことになりますね。しかし主が言われるように従っていくのならば、その中でいろんな展開と技がね、起こってくるということをね、どうぞ覚えておいていただきたいと、こういうふうに思います。それとともにですね、今白鳥リッジっていう映画がね、昨日から始まってるんですね。これはクリスチャンの映画で、そして表を見ていたら、ノンクリスチャンの表でもね、注目を浴びてていろいろ出てて、宗教的だけど素晴らしいとかね、 あるいは、だからキリスト教色が非常に明確に出てるんでしょうね。あるいは、アメリカの映画なんだけど、非常に素晴らしかったとかね。それとともに、久米宏さんがね、こういう神様だったら信じてもいいっていうようなコメントを書いてたとかね。ですから、なんか、見に行くにも素晴らしいし、それから、誰か連れて行くにも非常に良い映画のようです。これは、本当の話で、沖縄戦の時に、クリスチャンがね、武器を使わないという原則を持って、全く武器を使わず、そして70名助けたっていう話なんですね。アカデミー賞を2つ取ってますね。で、今、その予告編を出しますので、ね、ちょっと見ていただきたい。こういうふうに思います。いろんな映画館でやってると思いますのでね、時間がある方は見られたらいいと、こういうふうに思います。それと1本動画がありますので、それを見ていただきたいと。
皆さんこんにちは。今日は7つのラッパ1です。ダイナの封印で7つのラッパを与えられた天使たちは、おのおの順番にラッパを吹き鳴らします。新しい災難が始まるのです。第1のラッパでは、血の混じった氷と火が現れ地上に投げられたとありますが、これは象徴的な表現でしょう。焼けるという表現が枯れるということを思わせられるので、大きな化学物質による災害か細菌による災害が起こると思われます。その結果、世界全体で3分の1の木々が焼け、弱い草などは全滅することになります。第2のラッパでは、火の燃えている大きな山のようなものが海に投げ込まれ、海が血になったとあるので、海が赤くなると思われます。この災害で魚の3分の1が死に、何らかの理由で船の3分の1も壊されます。工場から化学物質が流れ出し、川や海などが赤くなり、魚が死んだということが現代でも起こっていますが、それに類したことが起こると思われます。第3のラッパで出てくる星の名はニガヨモギとあります。かつてチェルノブイリで原発事故が起こり、それ以来この事故が原発事故の象徴となりました。このチェルノブイリはウクライナ語でニガヨモギという意味です。これは偶然と思えません。また黙示録8章10節に水源に落ちたとありますが、福島原発問題では放射能汚染水が問題となっており、水のために多くの人が死んだという箇所を思わせます。ここでの災いは放射能問題である可能性が大きいと思われます。第4のラッパでは、3分の1は暗くなるとあります。これは大規模な火山爆発とか、何らかの理由で太陽の光が3分の1遮断されることが起こると思われます。この後わしがあと3つの災いが来ると大声で言っているので、この後の3つの災いは前の4つの災いよりも大きな意味合いを持っています。それではまた。
黙示録がですね、他人事ではなくなってきた時代に、我々は存在しているっていうことですね。で、黙示録の時代というのは7年間の観難時代がポイントとなります。で、中東和平がその最初となるわけですね。前半の 3.5 年と後半の 3.5 年が分かれて、そして観難中に景挙が行われますね。そしてその一番最初に7つの封印が解かれるんですが、これは解かれてずっと続くっていう形ですよね。最初にリバイバルが起こり、そしていろんな事柄が起こっていきます。で、最初に起こるのは封印ですね。そしてその次に起こるのはラッパ。7つのラッパが吹かれるということになります。7つ目のラッパの時に景挙が起こると。で、7つの鉢はこの一番最後の時ですね。これが起こってくるということです。で、この時代に生きられるっていうのは非常に大きな祝福であるというふうに思ってください。それはたくさんのね、刈り取りと特別な種の働きが起こってくるからですね。ですから皆さんね、期待しつつ、そしてね、皆さん一人一人がリバイバルの器として用いられてきますので、どうぞ、はっきりとね、その立場に立ちつつ見といてください。それとともにね、 災害とか戦争とか困難も起こってくるんですね。でも迫害が起こってきますが、しかしね、クリスチャンにとって迫害っていうのは違うんですよね。例えば、詩篇23編に何と書いてあるか、私は災いを恐れませんって言ってるんですね。あなたが共にいらっしゃる方、たとえ死の影の谷を歩こうと思う、あなたがいらっしゃるからってね、ちょっと忘れちゃった。で、これは何を意味するかっていうと、困難にあった時に、神にある困難の時に、特別な神の守りと祝福を私たちが体験するっていうことなんですね。で、どうぞ皆さんね、困難に遭うのは確実、ね、それは皆さんも分かってると思うんですね。しかしね、困難をね、厳しく受けるか、ね、困難を楽しく受けるかの差は出てきますよね。で、その時に何がポイントになるかっていうとね、皆さんね、神のところに行く、神のところに行く、これがね、すごい重要な事柄ですよ。そしてね、皆さんね、神様のところに行けるように今からいろんな事柄を通して神様が訓練してるから、今気を抜かない、これが重要なんですね。それでですね、私大学の時にね、フランス語のね、試験があったんですね。それでね、フランス語を取っちゃったのがまずかった。何がまずかったのかっていうとね、どうしてフランス語を取ったのか分からない。もう後から言うと、私とフランスは相性が悪い。そしてね、結局なんかね、我々の時代と違うみたいですね。我々の時代はね、学校に行かなくたって卒業できた時代なの。それでね、試験の時に来たんですね。それで多分ね、フランス語の授業はね、3分の1も出てなかったと思うんですね。そしてね、ちゃんと勉強してなかったでしょ。で、どうしようかと思ったんですが、ともかくやったんですね、一生懸命ね。一生懸命やったんですね。そしてね、試験に立った時に、フランス語で問題が出たんですね。で、問題はないかって、それをね、翻訳できなかったんですよ、皆さん。翻訳できなかったんですね。でね、多分ね、でもね、それはね、受かったんじゃないかと思うんですけど、ね、ちょっと記憶にないんですが、おそらく受かったんじゃないかと思うんですね。どうして受かったのかっていうとね、問題文を変えて、書いたと思うんですね。よくやってる人がいたんですね。新選組についてとかね。問題変えちゃう。で、その時にね、一つ分かるのは何かっていうとね、急にはね、点数を取れないっていうことなんですね。備えて用意をしておかないといけない。で、リバイバルの時に皆さんが用いられる時にもね、急にはそういうわけにはいかないわけですよね。それから皆さんね、いろんな困難とか問題の時に急にはそういうわけにいかないわけですね。で、無理する必要はないですね。主は、憐れみの方だから、そういうことを知って私たちを導いてくださってるから、一つ一つの言葉を丁寧に信仰の対応を取りに進むときにね、主の助けの中に生きるとか、そういうことを主は教えてくださるから、その主の助けの中に生きるときに、実はいろんな困難とか問題の中にあるんだけど、しかしね、私は災いを恐れませんっていうのは、実際ね、そういうことが起こるからですよね。神の特別な目に。私も、すごい災いというほどの災いではありませんが、いろいろ通り抜けた時に楽しく通り抜けましたよね。みたいな感じでね。どうして？神様がいらっしゃるからです。ですから皆さんね、困難があったとしてもってね、困難はある、確実にあるね。で、今皆さんも困難にね、入っている方もいらっしゃると思うんですが、困難をより困難にしちゃうのは神なしで対応する、これは問題ですね。神のところに行ってね、神にあって対応するっていうのは重要な意味合いがあるということをね、覚えておいてください。それでちょっと時間がなくなったので、最後にちょこっと言って終わります。神の言葉がですね、信仰のポイントです。で、神を信じるっていうことは一体どういうことなのかっていうと、全地を作られたね、全能の三位一体の神様、世界を作られたね、全宇宙を作られた、その方を 信じることですよね。じゃあそれは具体的にはどういうことなのかっていうと、神の言葉を信じること。神の言葉っていうのは66巻の聖書、また聖書の範囲の中にある神の語りかけの言葉、これを信じること、これがポイントです。そしてですね、神の言葉を信じるときに一つのポイントがあります。神の言葉を私たちが信じるとき、経験が伴うのです。で、この原則と順序をしっかりとさせておくということは重要な意味合いがあります。で、それを通してね、いろんな事柄を体験していくということになります。私はクリスチャンになって1年半ぐらいはほとんど神様の具体的な働きというのを体験しませんでしたね。しかし、御言葉を通しての神の働きを学び始めて、そして御言葉に立つっていう、そういう求め方をし始めたときに、いろんなことを体験し始めました。で、皆さんもそうだと思うんですね。で、このときに言葉に立つってことは重要な意味合いがあり、言葉を信じるときに皆さんのうちに経験が表されてきて、神の特別な祝福を見ていくということをね、覚えていただきたいと思います。お祈りします。天の様、お一人お一人のうちに豊かに働き、さらにご栄光と御業を表してください。何か、手に非常に力の入っている方がいらっしゃいますが、神に委ねるように主は語っています。その時神の助けを体験します。天の様、どうぞ豊かに導き、さらにご栄光と御業を表してください。何か失敗したことがあって、非常に、それが傷となっている方がいらっしゃいますが、失敗したことに対して感謝し、それで祈っていく中で、神様の特別な、語りかけがあります。それはその傷を癒すだけではなくて、その方を強めることになります。天の様、どうぞ豊かに導き、サインご用ごと宮沢を荒らしてください。何かこのことに自分は向いていると思っている方がいらっしゃるんですが、実はもっと向いていることがあります。神様に祈って聞いていくように主は語っています。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時、これを持ちたいと思います。それでおのおので癒しのためをお祈りください。天の様、あなたがこの場にご臨在されていることをありがとうございます。お一人お一人の体と精神に触れ、解放を与え、癒しを与えてくださいますようにお願いいたします。イエスキリストの御名によって免ず、お一人お一人の体と精神が病の霊を抑え、イエスキリストの御名によってお一人お一人の体と精神免ず、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、イエスキリストの御名によってお一人お一人の体と精神に癒しを宣言する。天の様、あなたの豊かな恵みと祝福をありがとうございます。喉のところがちょっと腫れている方がいらっしゃいますが、これが癒されました。感謝して受け取ってください。天の様、どうぞ豊かに導き、サインご用こと宮沢を荒らしてくださいますようにお願いいたします。左の方の方が頭痛の方がいらっしゃいました。これが癒されました。右の肩が痛い方が癒されました。イエスキリストの宮へって、お一人お一人の門を最初に癒しを宣言する。感謝します。イエス様の名前によってお願いいたします。アメン。